議会だより愛川、令和6年7月15日発行、第182号です。音声版議会だより愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは議会だより愛川、令和6年7月15日発行、第182号をお届けします。編集発行、愛川町議会広報校長常任委員会。郵便番号 243-0392 神奈川県愛好郡愛川町墨田 251-1 電話 046-285-2111 代表 046-285-6927 直通。責任者、議会議長、井出和美。年4回発行。この CD の収録時間は、およそ70分です。総ページ数は14ページです。判例。この CD の階層は、レベル1です。CD のページと、原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次。表紙1ページ。2024愛川町議会。令和6年第2回。定例会日程、人事議案、専決処分の承認及び条例議案、補正予算、事件議案、議員提出議案、2ページ、個人総括質疑、町色アプリの紹介、令和6年第2回定例会議決一覧表、3ページ、一般質問、早田孝之議員、4ページ。花上勲議員、井上博明議員、5ページ。鈴木真一議員、佐藤理恵議員、6ページ。岸上敦子議員、安倍孝之議員、7ページ。小林恵子議員、加谷博文議員、8ページ。渡辺元井議員、熊坂健太郎議員、9ページ。令和5年度政務活動費収支報告。令和5年度前期4月から10月まで政務活動報告、10ページ。令和5年度後期11月から3月まで政務活動報告。議員提出議案、国へ意見書を提出。11ページ。第11回、町民との意見交換会を開催。12ページ。審議員研修会。委員長、副委員長、事務局長研修会。令和6年度、町村議会。議長、副議長研修会。町議会基本条例研修会。第32回議会クイズ。第31回議会クイズの答えと当選者。次回定例会のお知らせ。13ページ。愛川ほっこり写真館。編集後期。14ページ。目次終わり。表紙説明。ホタルの里で有名な、半原の松葉沢、宮沢。木々の緑の中を、いくつかの段差を下って、きれいな水が流れています。タイトルは、宮沢の清水とあります。表紙説明終わり。2024愛川町議会。6月定例会、令和6年第2回愛川町議会が6月3日から14日まで会期12日間、 本会議開催日4日間にわたり開催され、人事、条例、事件起案及び補正予算など7件の町長提出議案、1件の議員提出議案を審議し、全議案を可決するとともに陳情2件を審議しました。令和6年第2回定例会日程、合否、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。6月3日月曜日、本会議、陳情の委員会2区2件、水道検査結果報告3件、副町長の選任、専決処分の承認、損害賠償額の決定、町長提出議案の説明、継続費繰越計算書の報告、繰越免許費繰越計算書の報告、公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告、水道事業会計継続費繰越計算書の報告、議員提出議案の説明、質疑、討論、採決。教育民生常任委員会、所管事務調査。5日水曜日、本会議、一般質問6人。6日木曜日、本会議、一般質問5人。10日月曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査、所管事務調査。14日金曜日、本会議、町長提出議案の説明、質疑、討論、採決。付託案件の審査結果の委員長報告、質疑、討論、採決。
人事議案、副町長の選任、賛成全員。引き続き副町長に墨田在住の沼田剛氏を選任することについて同意したものです。専決処分の承認及び条例議案、愛川町国民健康保険税条例の一部改正、賛成全員。地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額が引き上げられるとともに、低所得者の軽減措置の対象を拡大するため、5割軽減及び2割軽減の対象世帯にかかる軽減判定所得基準の見直しが行われたことから、所要の改正を行ったものです。施行期日、令和6年4月1日。補正予算、令和6年度愛川町一般会計補正予算第1号、賛成全員。歳入歳出予算の総額にそれぞれ4億1041万9000円を追加し、一般会計の総額を149億1441万9000円としたものです。主な内容は、定額減税補足給付金給付事業において、所得税及び個人住民税の定額減税可能額が、減税前の税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を1万円単位に切り上げて支給するもので、支給対象者1万500人分を見込みました。事件議案、財産の取得について、防災資機材等購入、賛成全員。取得価格、4766万2792円。納入者、株式会社関東小池。納入期限、令和6年9月30日。消防ポンプ自動車購入、賛成全員。取得価格、5555万円。 納入者、日本機械工業株式会社。納入期限、令和7年3月31日。工事請負契約の締結について、令和6年度平山下平線第一工区改良工事、賛成全員。請負契約金額9,201万1,000円。請負契約の相手、佐藤建設株式会社。後期、本契約締結の日から、令和7年3月31日まで。損害賠償額の決定、物損事故にかかる損害賠償、賛成全員。墨田地区の個人宅、敷地内の浄化槽汚泥を収集するため、私尿収集車が町道から敷地内へバックにより侵入しようとしたところ、同車両の右側後方下部が敷地の境界にあるスチール製のフェンスに接触し、損害を与えたため、同フェンス等の修繕費用を負担するものです。損害賠償額35万2,000円。議員提出議案。政治資金規正法違反疑惑の真相解明及び再発防止を求める意見書の提出について。賛成全員。国に対し政治への信頼を取り戻すため、政治資金規正法違反疑惑の真相解明及び再発防止を行うよう強く要望するものです。なお、意見書の詳細は11ページ。個人総括質疑。6月14日の本会議では、補正予算、事件議案を対象に、小島議員、安倍議員、渡辺議員、加谷隆之議員、小林議員の5名が、個人総括質疑を行いました。質疑項目の一部を紹介します。工事請負契約の締結について、県道54号との接続交差点における県及び警察との協議の状況について、定額減税補足給付金、給付事業費、事業費の詳細について、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、事業費の詳細について、社会福祉総務費補正額3億339万6,000円の財源内訳について、財務会計オンラインシステム管理経費増額、増額の詳細について、まちいろアプリの紹介。本庁を含む各自治体の広報誌を閲覧できる無料アプリ、まちいろでも、議会だより相川をお届けしています。二次元コードから専用ページにリンクしますので、ぜひご活用ください。QR コードがあります。令和6年第2回定例会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第35号、副町長の選任について、同意。町長提出第36号、専決処分の承認について、相川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、承認。町長提出第37号、令和6年度、相川町一般会計補正予算第1号可決。町長提出第38号財産の取得について防災資機材等購入可決。町長提出第39号 工事請負契約の締結について、令和6年度平山下平線第一工区改良工事可決、町長提出第40号損害賠償額の決定について、物損事故にかかる損害賠償可決、町長提出第41号財産の取得について、消防ポンプ自動車購入可決、議員提出第3号政治資金規正法違反疑惑の真相解明及び再発防止を求める意見書の提出について可決、陳情第5号愛川町ゼロカーボンシティ宣言についての陳情採択。意見が分かれた議案。陳情第3号は委員長報告の趣旨了承に対する賛否です。なお公明党井出和美議長は採決に加わりません。議案番号陳情第3号議案等の件名、地方財政の充実強化を求める意見書を国に提出することを求める陳情、賛成愛川の新時代渡辺元井山中正樹花上勲熊坂健太郎加谷博夢公明党佐藤理恵岸上敦子令和愛川加谷貴之小島総一郎安倍貴之反対日本共産党愛川町議員団鈴木真一井上弘明小林恵子採択。議決結果趣旨了承。陳情審査の結果機上配布となったもの、番号4受理年月日令和6年5月16日、件名議員による職員への政党機関紙の庁舎内勧誘行為の中止を求める陳情。陳情者横浜市旭区式見台 55-6 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める神奈川県民の会代表出井健三郎。
一般質問、ここはどうなるの？紙面の都合により発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでご覧ください。なお6月定例会の会議録は9月頃には閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷貴之議員、不登校の児童生徒、当事者や親の支援。問い、町でも不登校の児童生徒の割合が増えているため、フリースクールなどと連携し、当事者やその保護者を支援していく必要があると考えます。そこでフリースクールに対する支援について町の考えを伺います。答え、教育相談者等と連携、関係者招き情報交換。教育庁、町ホームページで情報提供を行っているほかに、教育相談担当者が集まる会議にフリースクール関係者をお招きして情報交換を図っています。フリースクールの周知。問い、川北地区にあるフリースクール雨土の家では校舎での自由遊びや外出活動を中心に、学校外での 社会的居場所づくりと仲間意識を感じられるサポートをしています。フリースクールの運営を継続していくためにも、利用者が安定して増えていかなければならないと考えますが、不登校児童生徒の保護者にフリースクールについて周知する機会を作れるか伺います。答え。町ホームページ支援機関を紹介。教育開発センター所長。町ホームページで学校が苦手な小中学生児童、生徒、保護者の方へというページを開設し、関係機関の相談窓口等の紹介などに努めています。さらに、不登校児童生徒の保護者向け相談会においても、支援機関を紹介する機会を設けたいと考えています。花上勲議員、老人福祉センター、機能移転等の考え。問い、町老人福祉センターは、施設の老朽化に伴い、民間を含めた他の施設への機能移転などを進める必要があると考えますが、現在の検討状況について伺います。答え。施設の効率的な運用、慎重に検討を重ねる。町長、老人福祉センターの今後のあり方については、引き続き現在の施設の効率的な運用と合わせて、利用者皆さんのご意見などもお聞きしながら、慎重に検討を重ねていきたいと考えています。観光・産業連携拠点づくり事業。これまでの経緯と今後の方向性。問い。観光・産業連携拠点づくり事業は、横須賀市より半原水源地跡地を購入してから現在まで、基本計画の見直しを図ってきた経緯があります。そこで、これまでの見直しの経緯と、今後の方向性について伺います。答え。基本計画をベースに、社会情勢見据え整備。町長。平成29年度に基本計画を策定し、平成30年度と令和元年度にその見直しを行っています。変化の著しい社会情勢の中で、現行の基本計画をベースに、昨今の社会情勢や人の流れを見据えつつ、官民連携のもと、より良い施設計画と整備手法を見出していきたいと考えています。井上博明議員、津久井農場計画、県による意見聴取。問い、津久井農場計画について、県による関係市町村長への意見聴取が行われますが、その対応について伺います。答え、盛土危険性申し入れ、より一層連携強化。町長、川北地区の桜沢周辺が規制区域に指定されるよう、県が行う意見聴取の際には、当該計画の盛土の危険性をしっかりと申し入れるとともに、相模原市に対しても、本庁の対応状況を伝えるなど、より一層連携強化した取り組みを行っていきたいと考えています。役場本庁舎の耐震化について、問い、災害に強い町づくりを目指し、役場庁舎の耐震化について、今、検討を進める考えについて伺います。答え。庁舎建て替えへ順次検討を進める。町長。将来を見据えた役場庁舎のあり方の検討には、相当の期間を要することから、個別施設計画の第一期に記載がなくとも、必要に応じた検討をしたいと考えています。引き続き、公共施設整備基金への積み立てや必要とする修繕等を行いながら、庁舎建て替えに関する他の自治体の事例調査を行い、課題の整理や基本的な考え方の取りまとめなど、順次検討を進めていきたいと考えています。その他の質問項目、防災対策について。
鈴木真一議員。町職員の多忙化解消の取り組み。問い、町職員の多忙化解消の取り組みについて伺います。答え、職員数7名増員、人材育成に努力。町長、各部署における諸表事務や業務量を捉えながら職員の適正配置に努めたほか、感染症対策など行政が担う役割が増加していることから、令和3年度と比較して職員数を7名増員しました。さらに、総務課から秘書・広報機能を分割し、職員研修の充実など、総合的な人材育成施策の実践に努めます。保留児童解消に向けた取り組み。問い、待機児童及び保留児童解消に向けた町の取り組みの成果と課題について伺います。答え、受け入れ枠の拡大、子ども園移行支援。町長、本町ではこれまで町立保育園の園児受け入れ枠の拡大をはじめ、相川幼稚園及び中津幼稚園の認定子ども園への移行や、3歳児未満を入所対象とした小規模保育施設3園の開設など、官民連携による様々な取り組みの結果、待機児童及び保留児童数は年々減少し、成果が現れていると考えています。一方で、保留児童数は低年齢児に多い状況があることから、民間保育施設に低年齢児の受け入れ枠や一時預かり事業の拡大を働きかけるとともに、認定子ども園への移行を希望する幼稚園を支援するなど、引き続き保留児童の解消に向け、官民連携の中で鋭意取り組みます。佐藤理恵議員。地区防災計画進捗の状況。問い、地区防災計画の進捗状況について伺います。答え、策定には至らず、手引き示す等支援。町長、国が示す地区防災計画ガイドラインや、県の応急活動事前対策マニュアルを各地域に提示し、計画策定に向けた支援に努めていますが、策定に至っていません。今後はこれまでの活動経験や地域特性を再確認していただき、各地域に見合った実効性のある計画ができるよう、分かりやすい手引きを示す等、支援を続けていきます。おたふく風邪ワクチン助成。問い、おたふく風邪は感染力は比較的高いが、治療法は対症療法のみで、無菌性髄膜炎などの合併症を併発した場合には、入院加療を行う場合が多いとされています。そこで、おたふく風邪ワクチンの任意接種を助成する考えについて伺います。答え、安全性の協議進行中、国の動向注視が肝要。町長、平成元年には、はしかワクチンの定期接種時に、おたふく風邪ワクチンを含む混合ワクチンの選択が可能でしたが、ワクチン接種後の健康被害が生じたことから、平成5年にこのワクチンの定期接種が中止され、その後は任意接種となっています。現在も引き続き、国の厚生科学審議会でワクチンの安全性や費用対効果について協議が進められており、国の動向を注視していくことが肝要と考えます。岸上敦子議員。軟骨伝導イヤホン、高齢者窓口に導入。問い、本町の高齢者窓口に軟骨伝導イヤホンを導入する考えについて伺います。答え、プライバシー配慮、検討に加えている。町長、令和6年度の事業で、 現在の高齢介護課フロアをゆとりのあるプライバシーに配慮したレイアウトに変更することを計画しています。その改修の中で、窓口の環境改善の一つとして、軟骨伝導イヤホンの設置を検討に加えています。子ども家庭センターの設置、問い、すべての妊産婦や子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関として、子ども家庭センターの設置が努力義務とされました。子ども家庭センターの設置に対する本庁の考えについて伺います。答え、現状の支援体制継続。総合的な見直し必要。町長、健康プラザ内で開設している子育て世代包括支援センター、および子ども家庭総合支援拠点では、関係機関を含めた緊密な連携のもと、支援が図られており、それぞれの役割と連携はスムーズに働いているものと認識しています。今後も現状の支援体制を継続しながら、妊娠から出産、子育てと切れ目のない支援に努め、子ども家庭センターの必要性が見込まれるときには、組織体制を含め、総合的な見直しをしていく必要があると考えています。その他の質問項目、LINE 公式アカウントの充実について。阿部隆之議員、第3次相川町一般廃棄物処理基本計画、循環型地域社会、3R の推進状況。問い、3R の推進を図り、最終的には 5R が達成できて、初めて循環型の地域社会が築けると考えます。分別収集計画の計画策定の意義に掲げられた 3R の推進状況について伺います。答え、資源の最大限活用。民間事業者と連携。町長、持続可能な社会を維持していくため、より一層の資源循環が求められることから、限られた資源を最大限に活用できるよう、引き続き 3R の推進の周知啓発に努めるとともに、民間事業者とも連携しながら取り組みを進めていきたいと考えています。3R とは、リデュース、ゴミ削減、リユース、再利用、リサイクル、再資源化の3つの R を指す略語。5R とは、3R にリフューズ、断る、リペア、修理の2つの R を加えたもの。第3次相川町一般廃棄物処理基本計画。ゴミ処理基本計画の取り組み状況。問い、第3次相川町一般廃棄物処理基本計画、ゴミ処理基本計画に掲げられた課題と取り組み状況について伺います。答え、意識啓発等に努める。ゴミ排出量目標達成。町長、家庭から排出されるゴミのゴミ質分析調査の結果を町広報誌やホームページに掲載し、燃やすゴミに含まれる資源の割合など、減量化や分別に対する意識啓発に努めたほか、食品ロスを削減するフードドライブや生ゴミ処理容器の購入に対する補助などを行ってきました。こうした取り組みの結果、令和4年度の1人1日あたりのゴミ排出量は、目標値の850g に対し、849g と目標を達成しているものの、リサイクル率については、30% の目標に対し、25% となっています。
小林恵子議員、
町民活動サポセン17年の成果と課題。 問い、平成19年に設立された町民活動サポートセンターについて、これまでの成果と課題について伺います。答え、134団体まで増加、高齢化や後継者不足。町長、町民活動サポートセンターには、公益活動を促進するための様々な業務を担っていただいており、登録団体数は開設当初の64団体から134団体まで増加するなど、公益活動の裾野が広がっています。一方で、高齢化や後継者不足により、活動の休止や縮小を余儀なくされる団体も増えつつあることから、既存団体に必要な支援を行うとともに、新たな団体の発掘にも努めていきます。教育機会確保法、学びの場の拡充が必要。問い、子どもの学ぶ権利を保障するためには、学校内外における居場所や学びの場の拡充が必要ですが、町の考えを伺います。答え、情報提供に努めるきめ細やかに対応。教育庁、不登校児童生徒の保護者に対し、支援機関などの情報提供に努めるとともに、不登校児童生徒が個々の状況に応じて安心して教育を受けることができるよう、学校における相談体制について組織的にきめ細やかに対応していきます。教育開発センター所長、本庁ではホームページで学校が苦手な小中学生児童生徒保護者の方へというページを開設し、関係機関の相談窓口等の紹介などに努めています。また令和6年度も相談指導教室の専任教諭とスクールカウンセラーによる保護者向け相談会を実施しています。その他の質問項目、農業の新たな担い手作りについて、加谷博文議員、共愛道路の現状、解消への取り組み。問い、共愛道路の現状とその解消に向けた今後の取り組みについて伺います。答え、全体のおよそ 38% 改良に向け整備。町長、共愛道路は町道路線のうち全体のおよそ 38% です。共愛道路の改良に向け、関係地権者のご協力をいただき、順次整備をしています。これには地権者の承諾が前提ですが、ご理解をいただけるまでに多くの時間を要します。粘り強く、前向きな取り組みを進めていきます。デジタル化へ今後の取り組み。問い、令和6年度の機構改革により、デジタル推進課が新設されました。デジタル化へ向けた今後の取り組みについて伺います。答え、国の重点取り組み事項、書かない窓口研究。町長、児童生徒一人一台のタブレット端末の整備、引っ越しワンストップサービス、システムの導入、各種証明書の発行や、徴税などの納付へのキャッシュレス決済の導入など、行政のデジタル化による業務の効率化や町民の利便性向上に向けた取り組みを進めてきました。今後は国の自治体 DX 推進計画の重点取り組み事項であるフロントヤード改革の推進のため、来庁者が申請書への記入を行わずに手続きが可能となる、いわゆる書かない窓口の実現に向けた研究を進めます。渡辺元井議員、自治会加入激減、抜本的な見直し。問い、現在、自治会の加入率が激減しています。そこで、抜本的な自治会の見直しについて伺います。答え、先進事例の情報提供、活性化へ支援策検討。町長、各行政区では区長さんをはじめ、役員の皆さんを中心に主体的に活動していただいており、さまざまなご苦労をされていることは承知しています。そうした中、本庁としては他の先進事例に関する情報提供や、時勢に沿った支援策の検討を行うなど、引き続き区長会と一緒になって、地域コミュニティの活性化に向けて 取り組んでいきたいと考えています。防災力強化3カ年計画を策定。問い。令和6年度は、仮称愛川町防災力強化3カ年計画を策定するとしています。そこで、3倍に増やす備蓄品の保管方法について伺います。答え。施設管理者と協議、保管場所を確保。町長、令和6年度はこれまでの想定避難者数4000人の1日分、1万2000食から3倍の3日分3万6000食に増強し、その保管場所についても指定避難所の施設管理者と協議の上、新たな保管場所を確保したところです。熊坂健太郎議員、厳しさ増す状況、今後の農業政策。問い。本庁でも農業を取り巻く環境は厳しさを増している状況となっています。そこで今後の農業政策について伺います。答え。新規就農者の確保、さまざまな取り組みを促進。町長、新規就農者の確保や担い手の支援をはじめ、ビジネスとしての農業の普及促進、環境に配慮した農業経営力の向上、さらには地域と農業の連携を推進するなど、さまざまな取り組みを促進していきたいと考えています。愛川ブランドの取り組みと今後。問い。愛川ブランドのこれまでの取り組みと今後の考えについて伺います。答え。積極的な活動を展開、第3期の認定を予定。町長、愛川ブランドは
町内外におけるイベントでの販売や PR 活動をはじめ、
ふるさと納税の返礼品としての活用のほか、パンフレット配布、インスタグラムをはじめとする各種 SNS での PR など、さまざまな機会や媒体を活用した積極的な活動を展開してきました。令和7年度には第3期の認定を行う予定であり、事業者の意見も伺いながらブランドを盛り上げていくことで、さらなる本庁の知名度アップや観光振興、地域経済の活性化につなげていきたいと考えています。